こんばんは、エンタクピーです。ボードゲーム好き語り。このポッドキャストは自分の好きなゲームについて好き勝手に語る番組です。今回も前回に引き続き放課後サイコロクラブ好き語り、今回はセレスティア会を語ります。第57話、素敵な先輩たちということで、セレスティア会ですね。まあ、扉絵がなかなか賑やかな感じで。
うん、今回はね、コミックス休館発売記念ということで、センターカラーなんですよ。
あ、この絵が。はぁ、あ、そうなんだ。あ、そうなるほど。力入れて描いたカラーは、どっかで今後見れるのかな、はい、見れるのかなみたいな感じですかね。は
い。月産4月号になってます。
はい。ということで、投稿の風景ですね。アヤとカンナ。
恋愛のね、輪の中に入ったから、はい、アヤとショコタが準レギュラーになりました。
あー、準レギュラー。
今までは2期が始まってからずっと店長とナオだったの、レギュラー。
確かにそうっすね。
アヤはいつの間にレギュラー外れてたの
外れてたんだよ、これが実は。もう
主役じゃなかったのか。
まあ、2冊どころじゃないか、3冊分ぐらい。
そうっすね。
まだ今んとこエミーなんかまだまだサブのサブだからね、もう。
マジだよ、そういう。
エコにも関わってないから、もう全然メインの話関わってないからね。
ほんまや。
ゼータガンダムっていうアムロのポジションだもんね。
ああ、確かに
ね。一部ではあんなに活躍するんだ。うん。また出番来ますよ、きっと。
で、アヤは、これ、いきなり腕組みに行くんですね。
アヤはまあ、スキンシップのその、ボイブですからね。
帰国指導だから。
うん、星出すよね、星。
星ね、星出す。
星をなんか、久しぶりにあや書くと、星つけるのを忘れてるな、みたいな。
ああ、そうなんだ。
星つけなきゃ、みたいな。
セリフだけじゃなくて、投げてるからね、最終的に星。
そうそう。最後に、自分の吹き出しから星を投げるってね。星を投げる。テリーマンだな、これ。
テリーマン。
懐かしい。テリーマン星投げるよ。
投げないよ。肩に。アシュラマン投げたからね。
はいはいはい。
敗北の証として。
あれ、投げるとちょっと弱くなるんでしょ？
そうそうそう。パワーが抜けちゃう。
いや、あのね、負けたっていう証になるから、うん、恥ずかしいことなの、本当は。
そうなの。
あやがテリーマンにならないことを祈りましょう。
放課後遊ぶ約束をしたところに、それを見ていた翔太と、うん、いうことですね。ぎこちない登場。
これ、この時点ではね、
はい、
放課後サイコロクラブっていう部活ではないですよね、まだ確か。
ああ。
いや、部活はなってるはずだよ。だ7巻の最後で、うん、ただ、活動はまだ見
てるけど、うん、そのカンナとかが参加してるっていう話ではないですよね、これで。
そうですね。まあ、もうちょっと言えば別に私たちがサイコロクラブであって、別に公式の部活じゃないとか、
ね。公式じゃないからね。もう集まればそこは放課後サイコロクラブ。
そう。私たち4人が放課後サイコロクラブだっていう。
そう。私がガンダムだみたいな。あれと一緒だ。俺たちガンダムだ。ここ
には認められてないですよね。
はい。
はい、
放課後サイコロクラブ活動をやるよっていう話をね、に引き込まれたカンナが翔太にそのことを喋ると、まあ翔太も参加させてくれないかと。ま
あ、実は翔太はこれあのカラーページがいたんですけどね。
え
そうだっけ、
ずっと見てるんですこれ。離れたから声をかけ
た。いたということね。そうだね。
そう。
うん、うん。
後ろにいたね。
もうずっと声をかけるタイミングをね、見上がったわけよ。いたくなったから、ようって入ってきた。
はいはいはいは
い。いや、でもそれはちょっと違うんじゃないかこれ。それはあくまで表紙に載ってるだけでついてたわけではないでしょうこれ。もしついてたら絶対、アヤがいる瞬間、タイミングで声かけてくるじゃない。
これはね、
どうなんですか、あ、見てるんだ。見てるんだ。
だってもう寝方の時に汗かいてるもん、だって
まあそうそう。
頼む先輩。
なんかね。
見てなかったら普通に来るでしょ、翔太。ここでファッ。
なんかちょっとね、怪しい表情っていうか、なんていうか。
ちょっとタイミングを見計らってる感がある、
うん。そうですね、確かにね。
まだね、本人にはいけない、もういけないの、ちょっとね、しばらく。
周りから攻めていく。
うん、
はい。カンナちゃんから攻めていく。で、ゲームしようって誘っていただいてっていう言葉が出てきたら閉めた。それを、その言葉を待っていた。俺も参加させてくれんか。っていうことですよね。そしたら、まあ好きなんですかと。探られるわけですね。
このあたりの下りもベタですね。
ベタですね。
なんか、そうですね。俺のモットーとしてベタを恐れない。その、恥ずかしがらずにベタをやっていく。
うんうん、
いや、まあ、いいことだと思いますよ。ベタって大事ですからね。
こういうのは照れちゃダメなんだ。照れずにやっていこうっていう。
翔太もね、これね、うん、行っちゃうからね、これね。
うん、
大好きやって。
大好き。
大好きやと。
まだ一回しか会ってない後輩に対してね、片思いを告白するっていうね。
結構な、
ね。そのつもりで言ってるもんね、これは。
そうだね。心の開き具合というかね。
この時点ではね、だからカンナも翔太のことをね、どうこうっていう気持ち自覚してないんだよね、だから。
そうそうそうそう。
そうじゃないと聞けないもんね。好きなんですか、田上先輩もなんてこと。
まあ、そうですね。
たとえボドゲのことだったとしても。
まだだから、気にはなってるけど、その人のことをそんなに、その、ガチでね、恋愛対象として見たことがないから、
まだ、好きになったことがまずないから、気持ちがわかんないんだね、
う
ん、あの、好
きなんでしょうね、この対応、うん。
まあ、自分のゲームなかなかできないという境遇も重ね合わせて、そういうかわいそうな人なのかもしれない。
同じ気持ちなんだろうな、ゲームがしたいけど仲間がいないと。いうところで、同じなんだと思って行ったんだよ、これね。
そうそう。
ボードゲーム仲間増やしたいねっていうね。
うん、そうだね。
そして出てくるパエね。
パエ。
パエ。いつものやつ。
はい。
今回後ろに朝日まで残ってるからね。
演出がパワーアップしてますね。はい。ということで、一緒に遊びましょうということでね、約束を取り付けて、ただ最後に、田上先輩とゲームができるの嬉しいですっていうのを言おうとして、声が出ないみたいな感じになっちゃうわけですね。
はい。
うん。あれ？
こういう風に好きな人の前でなんか、難しいことを考えちゃって照れちゃう顔みたいなのが要は描けるわけですよ。その恋愛とかを描くと。
いや、そうですね。
つまり、このかーっていう顔を描くために俺は描いてる。
描きたいですよね。
つまり。
恥ずかしがってる女の子の顔を描きたい。
顔を描きたい。
うん。
要はそれだけですよね。
いや、でもこれ本当よくわかる話だよね。
いや、それが要は
無表情の女の子じゃないんだよ。
そうそうそう。2年生にはこれがちょっとやっぱ、できないわけ
です。できないですね。
そうそう、なるほど。
ちょっと照れてる感じがね、ほぼ
好調なんですよ。そうそう、この顔描いてもしょうがないもんね。うん、男の子を恥ずかしがって描いても別に嬉しくない。
翔太のこの顔は描けるんだけど、誰も得しない。
得
し
ない。
誰も得しない。
女性ファンがいるかもしれない、女性ファンが。
女性ファン嬉しいかな、どうかな。
どうなんでしょうね。
どうなんでしょうね。いらないかな。
という計算、し尽くされた組み立てによって。
はい、まあ、ここまではそう。ここまではまあこれがやりたかったぜっていうのをまあ、よくできて、
うん、で、まあ実際集まるんですけれども、この場には、なおちゃんはいないと。うん。
いない。
用事があると。うん、まあこれは後で出てくるんですけど、うん、猫の爪切りをしてたっていうことですね。はい、
ここもな、なんかなんか、その、みんなの裏で、ミキとナオがちょっと仲良くなってる感じは俺は、
う
んは
い、ああ、なるほどね。
やりたくて。
ね、
でも、荒崎もだから、この二人はもしかしたら、ペアでなんかやらすかもしれない。
なるほどね。二人だけでね。
うん、ごいだとか。ごいたじゃねえや。モンジローか。
モンジロー。
またモンジロー。
またモンジローで殺しにかかるよ。
恥ずかしいワードを作り上げて。
どっかに。
猫絡みかな。
結構爪切り大変なもんなんですか？
爪切り嫌がる子はめちゃくちゃ嫌がりますね。
ああ、なるほど。
人は結構、最初すごい暴れたんですけど、うん、まあ、そのうち慣れて。
ああ。
切る方もまあ慣れてくるから。
なるほど。
寝てる時とかにやります。
あ、そういうことなんだ。
そう、やっぱね、
起きないよ、
ね。起きる起きる。でも、ハンデボケみたいな。絶対、猫眠たそうだなって時に、ちょっと、ゆ、うん、ってこう、肉球触ってみたいな。
爪どころじゃねえみたいな状況だから、ね。
そうそう、今いけるみたいな。
なるほど。
この爪切りのね、このニャーで暴れてるシーンを見た時に、オチは、人、ミキかナオの顔に傷がついて、あれ、どうしたのその傷、ちょっとねっていうコマをね、予想したんだけど、なかったね。
ない。そんな引っ張ることでもなかったね。
ということで、話は、内野さんに戻って、テレスティアをエミが取り出して、これ遊びましょうと。はい。
これは、ね、あと、愛のね、必殺のセリフね、たくさんいた方が楽しいよっていうね。ふふふ。ゲームはたくさんいた方が楽しいよってね、愛は言うんですよ。
うん。
しかし、まあ、これもなんか急に出てきた感じですね、テレスティア。
あ、そうかもしれないですね。この辺は、多分、なんかその、大人数ゲームみたいなもので、多分そのチョイスしようとしてたんですけど。
なるほど。
これ結構ね、あれだよね、あの、禁断の砂漠もそうだけども、セレスティアと、あまりね、うん、知ってる人は知ってるけども、普通のボドゲー始めたぐらいの人では知らないゲームを2連発で出してきたなって思ったんだよね、俺。
そうそう。
一つにはそのメジャーなのがだいぶ枯れてきたってのがあります
ね。ああ、なるほどね。
そう、10巻も書いてると、うん、もうだいぶなかなかね、このシーンに合ったゲームチョイスするの厳しいんですよ。
まあね。
そうだな、確かに。
ただまあ、消去法で選んだわけでもなく、セレスティアは結構推しゲーなんですよね、俺の。
ほうほうほう。
そうね。俺はクラウド9の時からも知ってるからね。
渋いです。クラウド9ってめっちゃ古いでしょ。
うん。
20年代
だ。結構俺が最初の頃の、ゲームマー浅草の時に買ってるから。
あ、そうなの。すごい
です ね。そう。で、それのリメイクだって言われて、なんかすげえファンタジックになったな、みたいなね。幻想的な。
クラウド9ってなんか雲じゃん。
うん、ただのバルーンだからね。バルーンで。雲しかないから、うん。
雲を渡っていくみたいなさ。
そう。
結構、シンプルだね、すごく。
うん。
でもね、あれはこうって気球のね、あれには凝ってるのよ。フィギュア。
そうなんだ。
うん。それだけなんだけどね。絵にはバルーンしか書いてないからね。特殊カードもないし。
なんかそんな感じだった。一応俺も、クラウド9はね、見せてもらったんですけど、
うん。
だいぶまあ、この、リメイクされて、
うん。
コンポーネントは素敵になってるなって。
うん。まあ、漫画にしたときは変えますよね。
変えます、変えます。この、うん、やっぱ船のフィギュアとかあるとね、ワクワクするし。
そう。うん、これも俺も買わなきゃいけないんだけどね、やっぱクラウドナイン持ってるからね、なかなか、まあ、日本語版もあるし、いつでも買えるかっていうので、うん、まだ買ってないんだよね。うん、
なるほど。
いや、おすすめよ、セレスキアは。
うん。
いいです
ね、うん。面白いですね。
結構初めて、うん、あんまゲームやらない人でも、
うん、
おすすめできます、
ね。そうね、コンポーネントがいいしね。
青のカードがいっぱい出たから、青はもうほとんどねえだろうみたいなことを思ってても意外とあったり、
そうそうそう
なかったりみたいなことがね。
多分俺の苦手のタイプのゲーム、これ。
そうで、俺魔法の望遠鏡をね、2枚持ってたんだけど、結局使うことなく終わったからね。
いや、やっぱりこれ。魔法の望遠鏡は3枚しかないからね、ゲーム中で。
そう、その時も2枚持ってたよ。だけども、やっぱり先に進んでから使いたいから、
まあね、
温存するのよ。したらその前に落ちるわけよ。
いや、でも落ちた時使っていいんだよ。その、あ、ダメか。落ちた時はダメ
だ。ね、ダイス目を無視するだから、落ちた時は多分使えないんじゃないかな。いや、落ちる前だったら。
失敗してから使えるはずよ、魔法の望遠
鏡。あ、マジで？
うん、
あでもね、その時多分、勝ってるやつが乗ってるから使わなかったから。
ああ、なるほどね、そうだね。確かに、ね。
降りないと意味がないじゃん。そいつも一緒に天皇に、ね、上がっても差は縮まらないからね。
う
ん
う
ん、
いや、そうだね。
そうだね。
それなのよ。だからそれがあったから使えなかったのよ。
うん。
こいつなんで降りるんだろうみたいなね。
はい、降りろっていうね。
そう。
うん。もう勝ってるやつが。
降ろせるカードはね、降ろせるカードはね、引かなかったのよね。
うん。
なるほど。まあ、よくある話。
うん。
はい。結構そういうところが派手な。ゲームですよね。骨組みは割とドイツゲーム的な。
まあ、インカの黄金的なね。
そうそうそう。
そうね、
チキンテイスト的な
感じなんだけど。
はい、完全あのテイストでできますよ。インカテイス
ト、うん。ただね、放出食らったらちょっとイラッとくるんだよね。あのね、勝ってる人間を下ろすんだったらわかるけども、序盤で、そう勝ってもないのに、うん、とりあえず、じゃあある台と降りてくれ。はい。
うん、
俺かよみたいな。
なんでなんだね。なんで下ろされちゃった
人呼びってやつ。
タクピーとね、やった時にね、タクピーがね、ジェットパック2枚ぐらい持っててね、はい、なんか15点ぐらいぴょんぴょん取ってくんですよ。墜落したのに。ふざけんなよ、なんだよ、それありかよ。
そうだ、運ゲーが強いな。
やっぱこのスペシャルカード引けると強い
ですよ。強いんですよ。次の手番で船長になって、船長になって、たら次のやつはあクリアできそうにないからここで降りとくみたいな、
うん、
そういう感じで駆け引きっていうのがありますよね。
次俺船長だから降りるわっていうのはあるからね、
うん、
次の船長がしのげそうにないから降りる
っていう、そうそうそう
そう、チョイスをするはず、
うん、でこのゲームの中ではやっぱりアヤが表情を隠せないというね、
うん、嘘をつけない、だって天使やから、
はい、また聞いただ
って天使やもん、
うん、という点灯をね、繰り返しつつ、それをフォローする翔太、それを見つめるカンナというような構図で、はい、
進めるわけですね。あまりにもね、この話だとね、エミとね、緑がドライなんだよ。
ただゲームデジタル派だからね。
もう勝つためにはね、ドライに。
いや、そりゃだって、ハゲタカの餌食で上から見下ろすのが楽しみって言ってるような女ですよ、緑は。あ、すげえ、懐かしい話だけど。
あの話を見るとね、相当見る性格悪いけどね、あれ。上からみんなをこう、わらわしの、うん、見て、見るのが好きって言ってるからな、
そうそうそうそう、
しっかりカウンティングと計算してるだけだよ。
まあ、ただゲーマーなだけですよ、
ね。そうそう。そう
ね、まあ、ただ結局を選ぶのはアヤと一緒のカードだけどね。
そういう意味ではね、翔太の方がね、番外戦術持ち込んで、ちょっとアヤにね、寄り添ってるあたりがね、ゲーマーとしてはあんまり好ましくない展開ではありますね、こういうのは。
そうですね、だから本当にゲーマー処刑から見ると、翔太のプレイはちょっとこう。
やばいよね。
お前ちょっと待てよ、みたいな。
そう
そうそう。そ, それはちゃうでっていうところ、
まあ、そういうことがあるのも、まあ、この、うん、マルチ。
そうですね。ということで、まあ、勝負どころですね。エミと緑は、まあ、リーチをかけてるような状態と。ラストチャンス。うん、まあ、12点の年で、緑とエミゲセン。まあ、これでもゲーム終了フラグは切られたであろうというような雰囲気。
そうですね。
ただね、ここで最大の謎がね、生まれてるんですよ。
はい、お
この緑とエミは、はい、アヤのことをよく知ってるはずなのに、この、ふっふっふ、気が早いね、お客さんっていう、この、多分この顔で見、
まあ、
いたはずだったよ。
この顔読めなかった。
この顔でいたはずなのに、
うん、
降りてんだね、二人がね。
いや、さすがに読み切れなかったんですね。
え、この時はなんか小芝居してるアヤが、あわわわわわって。
いや、知ったんじゃないですか。
奇跡のことやってるもんな。
まあ、よっぽど難しい組み合わせだったんでしょうね。
運は持ってそうな雰囲気だしね、あや自体。
確かにね、ここぞという時にね。
そうそう、
はい。でもやっぱね、これ持ってない時には、持ってるふりをするし、持ってる時には持ってないふりをするからね、クラウドファンディング。
そうだね、確かにそういうゲームだね。
特に、ルールがね、船長が、全員が降りれば、自分も降りれるっていうのがあるから、うん、やばい時には、ほんとやばい顔して、やばいやばい、俺、うん、無理だからって言うと、うん、まあ、いや、お前そんなこと言っているんだろって、ね、誰が残るから、それで落ちるっていうね。
そうね。
深読みしたやつが。
本当にないよ。
本当にない。
深読みしたやつがいる、一人いたから落ちるっていうの、バカマン、降りろ言うたやんけ、みたいなね。うん、
はい。
記憶力はいいけど、表情隠せないなおあたりにやらせてみたいゲームでもありますね。
ああ、なるほど、なるほど。
なるほど。
なおも嘘つけないキャラですからね。
そう。
うん、
まあそうだね。記憶力良ければ、まあ前のカードどれが出せてないとか覚えてればかなり強いんです
けど。カウンティングで若干、まあ若干ね、若干。
まあ確率論ではありますけどね。
うん、
まあ毎ターンカード補充するから1枚ずつですけど。
そう。
ただ1枚しか増えないから、やっぱ前回出せてないのは持ってない可能性が高い。
そうね。まあ、持ってないやつで、それが2枚出てくるともう絶対。
もう絶対ないなっていう。
うん。という、まあ難しい局面ですね。で、ここで、あやは降りると。あ、う、や、ん、にしては賢明ねっていうね、若干、
上から目線のね。
上から目線のね、セリフが。
あやの口と。あやの口で計算してやがるぜ、みたいな。そういう。
まあ確かにね。
で、カンナはまあ手札ない。墜落。あら、残念、みたいな。まあ、こんな怖い色で言ってないと思うけど。
でもね、アヤだったらね、サバイブの時もそうだけども、うん、勝負はこっからだよって言って、やりそうな感じもするんだけどね。すぐ落ちるっていう、その後、
ね。珍しいムーブですよね、まあ。
だから本当にアヤにしては本当珍しいんだよね、懸命に。
引いたと。アヤが引いた。
アヤが引いた。
アヤが引いただと思
った。引いただと。まだ終わると思ってなかったんじゃないかな。もう一回ぐらいいけんじゃねえかなって思ってたんじゃないかな。
いけんじゃないかなって思い、そうです。
うん。
さすがになんかその、15点までいったからみたいな。
そうそうそうそう。
あないだろう。
そこで、ドン、レアなやつ。魔法の望遠鏡が出てくるわけですね。
レアね。
はい。
このレアなやつっていうのがアヤっぽいね。
うん。
アヤが言ったんだね、これ多分。
レアなやつ。まあそうだね、そんな感じだね。
あ、でしょう。
カンナが言ってた方が面白いけどね。
あ、そうだね。レアなやつ。自分で。
レアなやつ。
あ、そうだね。レアなやつ出すの。
そうそうそう。そうそうそう。
カンナのセリフじゃねえだろ。
と進んで、よし、これで20点。でも、翔太降りられない。ダイス打ってねえと。ダイス打って、お城がすごい出る。これすごいですね、なかなかね。
これはまあ、1回目ラッキーですよ。
ということで、トップで、白ダイス振り直せと、うん。ひどいことになった。
さすが緑は容赦しねえぜ。
脱出をね、館内進めるんですけど、残ると。
だから、カンナのムーブも、要は翔太がアヤに対するムーブとまあ似てるわけですよ。
うん。
カンナのプレイも、じゃあ、その、勝つためだけのもうプレイじゃなくなってますからね。
そうね。勝つんだったら、こうじゃないからね。うん。
まあでも、迂回路があるから、これに任せたっていうところは、若干あるのかな。
落ちカード5枚で、ダイス4はほぼ無理なんですよ。
うん、そうそうそう。
まあ、ほぼ無理なんですけど、まあ、その辺はね。
まあでも、白が出りゃなんとかっていうね。
なんとか。
まあ、これ翔太が多分持ってなかった鳥なんだよね。鳥が2枚最初出てるから、雷と剣はまた同じく出てるので、まあ、鳥を1枚持ってなかった鳥はね、おそらく。
うん、なるほど、ね。書いてる。書いてます、
ね。5枚見えてるかな。
確かに鳥ない、ね。
ほんとはカード見えてるわ。あるわ、カード。
あ、ほんとだ、見えてる。なるほど。
翔太、望遠鏡持ってね。
望遠鏡ってか、フック持って
フックあれ。
フックだね。誰か下ろすやつ。
ああ、なるほど。これで、あれだね、カンナ下ろした
ら笑わない。
ニッカやったねじゃあカンナ降りてもらおう。
カンナ降りて
って
。一人待ちや。
でも、ワンチャンそれできたってことですよね。やろうと。
そう。ああ、そうだそうだ。あ、すごい、深い話。
俺今気づいたけど、放出持ってますね。そう
やったね、徳坂やったやった
やったやったじゃあ降りて。
降りてもらおう
で、ね。ひどい。ひどいな。
ひどい。
放出はでもダイス振る前とかいう多分あれがあるから、縛り
が。ダメだ、
殺せなかったかもしれない。
タイミングじゃダメだったかもしれないですね。はいはいはい。
貴様はもう夜。
はい。ということで、見事クリアしましたと。うん。粘りですね。
またね、ここでね、また問題のページですよ、これ。
はい。
体重得点のね、点数が違うってやつですよ。
これをさ、なんだっけ、体調
そう、俺が、月産の時に、言ったのこれ、エミ53って言ってること、メモ50って書いてるって言って、あ、本当やって、これ単行本で直すわって言ってたのに、見てみたら直せなかったから、直ってねえって思ったもん。
シャーペンで書いてる文字が51だけど、
そう。
まあ、53が正しいん
ですよ。あ、本当だ。
エミが53って言ってるから、
うん。
緑セーフだね。
そう、これなんか自分で計算したら、エミ51なわけがないってなって、53点でないとおかしいってなったんですけど、
うん。
なんか、これをまあ、隊長が間違ってるでって教えてくれてたけど、
うん。
なんか、そのコミックで直すの忘れてて、でもそれがきっかけで隊長はサイコロクラブのイベントで優勝しました、
ね。まあね、まあ
この一点がそのきっかけで勝ったね。
ああ、そっちだった、
ね。問題もねあったね、これね。うん、俺その時にもうテストの問題してからね、これはメモの方の点数でそれとも緑のセリフの点数ですかって聞いたからね。聞いた時に。
そのカルトクイズでこれが出た。
カルトクイズで。
俺あれこの得点でさ、
うん。
カンナ57点ってなってるけどさ、カンナは最終ラウンドの前32点でしょ？う
ん、はい。
で、25点足して57になるじゃん。
うん。
で、魔法の砂時計使ったから、これ2点マイナスされるんじゃないの？
魔法の砂時計？
あ、砂時計じゃない。
望遠鏡。
望遠鏡使うと2点のマイナスになるの？
望遠鏡使うと2点マイナスなんですか？
じゃない。確か。
わかんないです。
そんな
話。そんなルールあったっけ？
初耳だけど。
まあ、それは多分作者が知らないからみんな知らない
です。本当だ、これ。
いや、俺ね、最初、インストを受けたとき、そういう風に聞いてて。
これは、
これは、審議ですね、審議。
物言いが入りました、これ。
物言い入りました。
で、今あのね、これ BGA で遊べるんですよ。
はいはいはい。
で、BGA で遊べるゲームのルールを解説してるサイトがあるんですけど、そこ見ると、このカードがプレイされると、すべてのイベントを無視して、次の島へと飛行船が前進します。ただし、このカードに付与していた2点も失われますって書いて
ある
。
あ、マジか。あ、じゃあ、それが正しい。それっぽいね。
あらま。
ということは、翔太が。
一人勝ち？
一人勝ち。してた、実は。ほっと一人勝ちしてたという。
あら。
あら。
これ。
あら。
でも、これもやっぱり、丸太さんが監修してるんだよね、これ。
そうだよね。
これはでも、まあまあ、まあ、いつも言いますけど、まあ、逃げ道として俺が使わせてもらう手ですけど、アナログゲームじゃんその辺は。それがアナログゲームじゃん、ね、
この時のゲームでバリアントで2点はそのまま残るっていうバリアントや。
バリアントで。
使っても2点は2点。
あ、でもそれは新事実というか、本当に知らなかったです。そういうことなんだ。
そうなんですよ。ひどい悲しみになるところが1点回避されて、ハッピーエンドっぽく終われば
はい、はい、まあちょっと後で説明書をちゃんと読む。
どうで優勝ねえの
そうだ、日本語の説明書に書いてなければなしですから。
そうやな。せやな。
あるよ、多分。アークライトに文句が言ってるよ。なかったらなかったね。お話としては、翔太とね、カンナが2人で協力して、なんとか1位になりました。と、うん、いうことですね。はい。
いや、大きに大きに。
トップタイだったらなんかないんかなって思って見たんですけど、うん、特に書いてなかったんですよね。
はい、あ。うん。ああ、ない方とか、その場合は、
そうそうそうそう。うん。
うん、まあ、その場合は、なんとかなんとか、うん。で、その場合もなんとかなんとか。それでもだったら勝利を分かっちゃいましょうって。
分かっちゃいましょう、パターン。
そうそうそう。そういう、あれがないかなと思って見たけど、特になかったです。はい、
ここの話はね、このトップタイで勝つということと、うん、またチクンっていうのを、この2つをで、ね、おしまいにならないといけないからね、この話は。
そうそうそう、そうそうそう。
重要や、ここ重要なんでね。
そう。だからトップタイにならないといけないゲームじゃないといけないんですよ。
そうね。
ゲームの選択
と。勝負を決めたらダメ。
そう。
そう、なんとしてでもね、トップタイ。
どうやってもこう、もう微調整かなり入れましたからね、俺もね。すげえ微調整入れた結果、
間違ってる。
2点があった。
2点が
結構。負けてるな。うん、まあまあでもちょっと暗雲の予感、
うん、そうですね。
最後のページの時坂がたまたま望遠鏡を持ってたからよかったもののやな、うん、先輩、うん、地区のこの地区が実はルール見ずによる2点のことを
使ったという流れ。なるほどね。なるほどね。
実は2点
失ってて、負けてたんです。負けてたんです。
感じたのは、みたいな。
言わなかったけど、あれ本当はマイナス2点なんです。チクっていう。
うん。
財
源の。なんだろう、針で疲れておら
んかった。なんだろう、むしろ平和だわ、そっちの。
カンナがすげえ悪い子みたいや。
どうしても俺トップにね、2人でなりたかった
のと。2人なりたかったんや。
2点のことだ
もん。勝ちたかったんや。
まあ、確かにそう思うとちょっと闇深い、ね。まあ、そう、はい、大事なのは、この2人がね、同点だと。
そうそう。これがセレスティア会でした。
セレスティア会でした、はい。おすすめです、セレスティア。
はい、というところで今回の好き語り一旦区切りとさせていただきます。次回も引き続き放課後サイコロクラブ好き語りマッチワーク会を語ります。それでは